はい、バーニング大家のアウトプット読書術、本日の一冊はワンオペ育児の悩みが9割解消する家事代行取扱説明書、こちらの一冊を紹介させていただきます。著者は森戸直子氏、1979年東京都生まれ、2児の母、2014年より産前産後ヘルパーとして家事代行を開始、訪問件数は延べ1500件超、自身の離婚再婚シングルワンオペ時代、普通分娩と帝王切開、親との同居やママ友地獄、末期がんの家族の介護と看取り等、豊富な人生経験によりお客様の話に共感しやすく傾聴が特技という家事代行業の方でございます。この本っていうのは、家事も仕事も育児も頑張っているあなたが何もかも一人で抱えるのをやめる方法、それを伝えてくださる、そんな一冊なんですね。いや、時間も気持ちも余裕がないっていうあなたに家事代行を提案しますっていう、まあ、そんな簡単に言うとそういう内容なんですね。折戸さん自身が10年間で1500件以上もの家事代行をやられてきたということで、どうしてもね、まあ、育児っていうのがまず最優先になるんじゃないですかね。子供の命もかかってますから、まあ、その次に、まあ、仕事と育児のこの優先順位っていうのは人によって変わるかもしれないですけれども、どうしてもそこで手がかかってしまうと家事って後回しになっちゃいますよね。でもやらなきゃいけないですからね、料理、洗濯、ね、掃除から何からいろいろありますけども、やらなきゃ生活って回らないです。でもこれがね、どうしても育児とか仕事に優先されちゃってできないって、このストレスなんですよね、後回しになっちゃうと。でもそんなに重要なことなのに、家事って誰でもできるよねとか、いや家事ができないなんて恥ずかしいでしょとか、家事を他人に任せる、そんな他人に迷惑かけちゃいけないよねなんて日本古来の考え方があったりとかして、すごく抵抗ある方が多いんじゃないですか。でもこれって偏見なんですよ。本当は料理って、いやなかなかできないんです、苦手なんですっていう人ももちろんいるでしょう。いや掃除はちょっと好きじゃないんですっていうね方もいらっしゃるでしょう。苦手なこともあるでしょうって、それをもう素直に受け止めたらいいんですよっていう話なんです。苦手なことは人に任せちゃいましょう、それで気持ちが楽になるんだったら使わない手はないでしょっていうお話なんですよ。はい、ではね、家事代行ね、あまり使われたこともない方もいらっしゃるかもしれないですから、そのことについて触れていきましょうね。家事代行の相場っていうのは、だいたいですね、1時間で3000円から5000円ぐらい、と言われています、でだいたいこの折戸さんは3時間ぐらいで仕事されることが多いですと。留守中のご自宅に訪問することも可能なんですよねっていうことで、まあ、鍵付きのキーボックスとかがあって、それをもう事前に番号を伝えておいていただければ、その最初の段階でね、お家にいておいていただかなくても結構ですよと。でも留守中に入られるのはちょっと抵抗があるよねっていう方、大丈夫です。ちゃんとその身元が判明している状態でサービスを利用していただきますから、何かあったらもう家事代行の責任一択になっちゃいますから、まあ、犯罪するメリットないですよっていう、ことなんですよね。まあ、最初の段階はね、もちろんね、在宅でそのお仕事ぶりっていうのをもうご覧になっていただくっていうのももちろんいいんですけども、おいおい定期的に利用するのであれば、そういった留守中でも使えるんだっていうのはかなり気が楽ですよね。できるできないの仕事っていうのもしっかり把握しておきましょうね。家事代行っていうのはベビーシッターではないから、子供だけ残してちょっとお母さんだけお父さんだけ買い物行ってきますっていうのは無理なんです。お子さんと二人っきりとかになると、何かあった時の責任問題って発生してしまうから無理なんですよと。ただ大人の方がどなたか一緒にいらっしゃるんであれば大丈夫ですと、いうことなんですね。他にも訪問介護ではないので、ご年配のお父様お母様の介護等についてはできかねますと。あくまで家事全般、家事のみっていう扱いになるんですね。じゃあここから具体的な内容、料理についてはどうでしょう。料理はね、一番ね、やっぱりね、もう苦手な方も多いところなんですが、まあこれ時間勝負ですと。家事代行目線で言うと、本当に1品10分ぐらいで大体やれますよ。でこの3時間の間に15品から20品ぐらいをこう作っちゃいますと、で、冷凍できるものもたくさんありますから、重ねられる容器なんかですね、準備しておいていただけましたら1週間の作り置きっていうのができるんですよね。これできるだけでもだいぶ楽ですよ。おかずがもう出来上がってる後お米炊くだけっていうね状況になったら、かなりね料理もね負担もね減ってきますね。他にも掃除、これ掃除を頼む場合に重要なこと、 予掃除をしない、夜洗いとか言いますけど、あらかじめ掃除しとく。いやー、家事代行の人来はるとは言ってもね、ある程度ちょっときれいにしとかないと、これ見栄えがね、ちょっとこんな散らかったお家なのかって見られちゃうのがもうちょっと恥ずかしいと、それ思わないでください。もう依頼者の方がやるべきたった一つのこと、それは掃除をしないっていうことと言っても過言ではないってね、おっしゃってるんですよね。もうここまで言い切られたらもう振り切れますね。むしろね、楽ですね。そんだけさらけ出しておいて、いやそれで出かけていってね、帰ってきて綺麗になってたらめちゃくちゃ気持ちいいですよ。でも出かけて帰ってきてもご飯出来上がってます、超楽ですよね。いやこれでもお仕事普段されてる方ね、お家でねご飯作ってくださってる配偶者さんがいらっしゃるっていうのはどれだけありがたいことかっていうのをね、思い知るきっかけにもなるかと思いますね。で、大事なことは、家事代行の方にもう仕事なんで、もう家事代行の方仕事だから、もうどんなわがままでも言ってください。わがままとは思わないです、要望を伝えてくださいね。必要で、むしろ大事なこと、この部屋には入らないでくださいとか、ちょっとここはあんまり触ってほしくないんですとかいうことね、でまあもちろん料理に関してもこういったものは苦手とかアレルギーがあることは当然伝えなきゃいけないですし、もうここはああだこうだ、ここはこうしてほしい、ああしてほしいっていうのをどんどん伝えてあげてくださいねっていうことなんです。うん、それがもうちゃんと仕事なので、お聞きしますよ、あうるさい家やななんて思わないですからっていうねことをね、安心してくださいとおっしゃってます。はい、まあこういったいろんな仕事内容あるんですけれども、じゃあちょっと目線を変えて、家事代行ってどういった方々が利用されるのかなっていうところなんですけども、まあ、30代から40代の共働きの子育て世帯が多いかなという印象だそうですね。うん、その上で、じゃあいざ利用していこうってなった場合に、どっから始めたらいいかわからないっていう方も多いと思うんですよ。たった3ステップです。まず1つ目。家事代行スペース。お住まいの地域名。はい、もうこの2つのワードで検索をしてみてくださいねっていうこと。まず検索することから始めましょうですね。まあ、その時に、じゃあいっぱい出てくるけど何を選んだらいいかわからないっていうのも、もう最初上から順番で大丈夫です。うん。ね。あとは口コミで過去の利用者さんからのこのレビューね、評価ね。これも結構重要になってきますから、まあそれでなんか感覚的に合いそうだなっていう方を選んでみたらいいんじゃないでしょうか。そして2つ目のステップは、問い合わせるってことですね。はい、ここでまあ確認しておきたいことはいろいろあるんですけども、家事代行業者、まあいろいろね、サービスの提供の幅があるんですよね。対応しているエリアはどれぐらい？料金はどうですか？で、最低遂行時間、最低3時間からっていう方もいらっしゃるでしょうと。サービス内容はどうなの？スタッフの指名制度の有無はどうか？指名する場合は料金がかかるのか？で、定期契約ができるのか？もしくは単発で依頼することもできるのか？さらには、損害賠償保険に加入しているのか、で交通費は別途なのか、それとも費用に含まれているのかなどなどですね、このあたりをチェックして、まずは問い合わせてみましょう。わからなければ電話で聞いてみてもいいですと、うん、そして最後の3ステップ目、日程を決めて利用するっていうところですね。まずは使ってみましょうっていうところです。うん、まあ、このあたりを捉えた上でですね、まあいいこと今までたくさんメリットについてお話ししてきましたが、最後に家事代行のデメリットについてもきちんとお伝えしておきましょうということですね。家事代行のデメリット3つ。まず1つ目が、お金がかかるということ。2つ目、業者の選定に時間がかかっちゃうということ。そして3つ目、導入するのに家族との話し合いが必須ですよっていうことですね。まあ確かにね、お金かかるよねっていうのは一番に思いつくところじゃないでしょうか。でもね、これ考えてみてくださいと。一週間の料理の作り置きができるとなれば、いやちょっと今日はもう料理めんどくさいから外食にしちゃおうかななんて、外食行っちゃってお酒でも飲んだ日には、いやそれはもう1万円ぐらいとかかかっちゃいますよねっていうことを考えると、その外食の時間がもうお家でも過ごせるようになるって考えると、これ費用そこまで、費用対効果悪くないんじゃないね。うん、さらに言うとですよ、その3時間とかの時間を自分の自由な時間に当てることができれば、いやこれ趣味の時間にしたりとかね、もしくは副業とかで何かね、手作業とかでこう売るものがね、得意なものがあれば、そこで収入源を得ることもできるじゃないかなと、ね、考え方があるんですよね。でもって奥様がもうご機嫌にお家でいてくださったら、いやもう家庭円満、仕事も頑張れるってね、外に出られてる旦那さん、もしくは奥様、うん、ね、ここで収入アップ、まあそういう風な先行として考え方もできますよね。これ一つの捉え方です。 でもまあ業者の選定に関してはまずはまあヒットしたところで試してみましょう。でダメだったらあなんか合わないなと思ったら別のところ試せばいいから、そんなに慎重になりすぎないっていうことも重要じゃないでしょうか。まあ最後のね家族との話し合い、これに関してはいやどうしても他人が家に入るのが嫌だっていう抵抗がある方に関してはもうこれいざ仕方ないです。ね。ただここもまあ一回やってみようかな。あでもやっぱりダメだったなって思えばやめちゃえばいいんですから。はい。最初の契約で大きなお金がかかるなんてことないですから、気軽に試すことができますので一度やってみてはどうでしょうか。それでもってやっぱりこれやりたいからっていうね家族の皆さんとのお話し合いっていうのもね一つの手ですので、はい、そのあたりを考えた上でいや。やっぱりでも家事代行っていうのはいろいろ抵抗ある方もいらっしゃるかもしれないですが、お家のことがもう簡単に片付いちゃうっていうことは想像以上に気持ちを楽にしてくれますよ。一度選択肢としてやってみてはどうですか。タイトルにも書かれてますよ、ワンオペ育児の悩みが9割解消するね。家事育児仕事一人でやるのやめませんか。そんな提案をしてくださる本日は家事代行取扱説明書、こちらの一冊を紹介させていただきました。ということで明日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。